この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は8月24日土曜日に旧西渋江小学校体育館で行われました社交ダンス教室に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した24日の葛飾区の天気は晴れでしたが、急な雷雨に見舞われまして不安定な天気となりました。社交ダンスは頭と体を使って様々なリズムでパートナーと呼吸を合わせて踊ります。アンチエイジング効果も期待ができ、生涯参加できるスポーツと言われているそうです。私がお邪魔した四つ木会場ではおよそ20名が元気に汗を流しておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区ダンススポーツ連盟理事長の山野井さんにお話を伺います。
学生時代にフレッド・アステアとかジンジャー・ロジャースとか昔のハリウッドのダンスの上手なスターがいたんですよね。でその人たちの映画を深夜放送なんかで勉強しながら見てて、あ、こういうのやりたいねっていうので大学に入ったらば、似たようなダンスのサークルがあったので大学でダンスを始めました。その頃はダンスブームだったので、ホテルのボールルームなんかで学生主催のパーティーがたくさんあったんですよ。だからそこで皆さん踊りたいので、かなり踊れる人は多かったと思います。角田博さん、昔はドラム叩いてたんですけども、メリー・ジェーン知ってるでしょ。あのメリー・ジェーンが大体途中でかかるようになってたんです。でそれはチークタイムなんです。それかかるとみんなでチークして会場真っ暗で、だから我々の年代だとメリージェーン知らない人は多分いない。そう、先週時代みんなメリージェーン知ってそれで踊った記憶があるんじゃないかと思います。でその年代の人が子育てだとか会社勤めだとかっていうと忙しくてダンスなんかできなくて、それが一段落した60前後ぐらい、リタイアする頃になって、あ、昔やってたダンスやりたいねっていうので、そこでまたダンスブームみたいになってものすごく人数が多かったんです。今その人たちが70過ぎてリタイアし始めたので、今ダンス人口はかなりこう減ってるんです。で今この社交ダンスをする人が少ないのは、若い時に男女で手つないで踊ったって経験ほとんどないんですよね。フォークダンスも最近はあんまりやらないですよね。でそんなのでドキドキした経験がないわけですよ。あ、もうちょっと行ったらあの子だなんて、あ、終わっちゃったみたいな経験はみんなしてるわけですよ。そういう経験が全然ないので、年取ってから手つないでやるっていうと、もう そこだけでちょっと私無理ですみたいになって、そこでやったことあると無理ですとは言いながら何となくこうやるわけですよ、うん、でそれが今ないので、学校で今ダンスって取り上げてますけども、ブレイキンだとか、それがジャズダンスだとか、個人個人が離れて踊るっていうダンスをやってるんでね、教える人もそういう風にやってて、社交ダンスを教えられる人はほとんどいないんですよ。で社交ダンス本当は男女のコミュニケーションのツールなんですよ。だから今ヨーロッパでは若い人も練習している方が多いんです。で日本はそこのところで全然もう離れちゃってるので、コミュニケーションの手段としてダンスを考えてる人はあんまりいない。でなんでそうなったかというと、日本は戦後キャバレーとかなんかのダンスだったんです。でキャバレーとかなんかは18歳未満の方はダンスを練習しちゃいけなかったんです。しちゃいけないっていうより、そういう教習に出入りできなかった。だから18になって一斉にせーので始めるので、学生ダンスは東大だとかああいうところは強いんです。みんな一斉に始めるから、それじゃないとみんな若いところからやってる人が絶対強いでしょ。で東大から全日本のチャンピオンが何人も出てる。でそれが大事だとつながっていて、東大式のダンス教授メソッドみたいなものも発表されてたり、だから東大の医学部に行っててナースにハマってプロになっちゃったって言ったら、親御さんはみんな泣いてますよ、
ではJDSF 日本ダンススポーツ連盟公認指導員で講師の金沢さんにお話を伺います。
踊ることが大好きで、ヒップホップみたいなとかそういうのもちょっとかじったりとかしてたんですけど、である程度年齢来て社交ダンスやってみたかったんですよ。昔からあの塩ビを着てかっこいいんでいいなと思ってやってみたかったんですよ。なかなかやれる機会がなくて、ちょっとそういうできる機会に恵まれたので、でもう迷わずにすぐ飛び込みました。まずあのペアダンス、要するに男性と女性と、要するに2人でやりますよね。でいろんなダンスあるんですけども、なかなかペアダンスってあんまりなかったりとかするんですね。それでそのペアダンスの魅力っていうのが、まあ、僕もこれはやって 初めてそういうもんだなっていうのが分かったんですけど、要するにお互いの存在を尊重しながらで協力し合って動いていった時に、一人じゃできない動きなんかでもフェアだと、要するにスピードだとか全然違うんですよね。アイススケートのペアってあれと全く一緒で、一人じゃ全然出せるわけのないようなスピード回転量だとか、そういうのがペアでお互い その存在を利用しながら協力し合いながらやると綺麗にできたりとか、その辺がペアダンスの魅力ですねと思って、ここはちょっと年齢層そんな若くはないんですけど60代から70代ですかね。社交ダンスやってる人は昔からよく知ってるとか言われるんですけど、健康年齢っていうのはもう長くやればやるほど、まあ、10歳は違いますよね。
では練習されていた皆さんにお話を伺います。
ダンス始めてから私はコロナの中断があったんですけど、それも実質7年半ぐらいでもね、それね短い方なんです。僕66ぐらいで始めて今75なんですけど、皆さんダンスはね30年ぐらいやってる人って結構いっぱいいるんですよ。シャルイダンスって映画あったんですけど、あれでなんかブームに火がついたみたいで、私20歳ぐらいの時に1年ぐらい週に2回ダンスの練習してたんですけど、ダンスパーティーでうちの奥さんと知り合ってから、それでもう必要なくなったなと思ってやめちゃったんですよね。それで66ぐらいの時に再スタートしたんですけど、なかなか難しいんですけど楽しいんですよね。
子供が小さい時にバレーボールやってたんです、ママさんバレーで、それをやめたもんでやっぱり体を動かさなきゃいけないと思って、で社交ダンス何にもわからなくて始めて40年近くやってます仕事も9時から6時までやってて、ね、みんなに言われるんですよね、なんか休まずよく来るよねって、もう会社でも解禁しようもので毎回毎回でもやっぱりダンスやってて、シュートさん面倒見てたのね、その間に 2年おきに病気して入院したんですよ。だけどやっぱり好きなダンス始めてもうやったら全然今度何にもなんなくなったから、やっぱり好きなものやってると病気の方も逃げていくんですよ。自分をいつまでも若々しく見せて人との接触をしないと、やっぱり自分もどんどんね構わなくなってきちゃうから、やっぱりちょっとみんなと一緒に踊って楽しくやってた方がいいんじゃないかなと思って、仲間との話やなんかが楽しいから、みんなで会って話するのもいいんじゃないですか、ダンスに来てさっきだってもうやってるのに、ね、芸者ワルツかなんか隣で踊り始めちゃって、一緒になって歌っちゃったりして年がバレちゃうねなんて。でも若い人がねどんどん入ってきてくれるとね、次の世代にもどんどんつないでくれるからね、いいんだけど、なんかね、皆さん若い人もうどんどん来てくださいって言いたいです本当に
そう、ちょっと体調崩して仕事を辞めて、それで会社の前入ってた保険組合の健康教室でダンスがあったんですよ。それで体力作りみたいなのもあって始めた感じです。ここは5年ちょっとかな。で1回引っ越しとかしてダンスやめてた機会があって、それで山野井先生からここでサークルやってるから、みんなそろそろ競技会も出たいから手伝ってっていう感じで、そう私が競技会経験者だったんで、そう、それでちょっとお手伝いって感じで入った感じですね。で音楽聴きながら体を動かす、でまた相手もいるので気を使うし、あとは足腰の運動になるんで、うちも主人と2人で子供もいないので寝たきり老人にならないようにっていうことで、主人はテニスを趣味でやってて、私はダンスで、じゃあお互い死ぬまでやってよっていうことを言ってますね。
きっかけは広報高価値か初心者向けの講習会ということでやってるということで、で、まあ、それがきっかけです。今8年ぐらいですけど、コロナがあったんで3年ぐらいちょっとお休みにした、はい、まあ、ストレス解消みたいな感じで、あと、まあ、一応健康で運動するんで健康にいいということと、あとまあ競技会とか出ますと普段なかなかそういうような試合みたいなのしないんで、まあ、そういう緊張感みたいなのもあって、それもまた一ついいですね。
きっかけは運動したいっていう、そんな私の場合にはもう体動かしたいなって、何がいいかなって言った時に広報誌で見つけて、運動になるなと思ったんで、最初の頃はパーティーとかも全然分かんなくてやってた。もちろん競技会も問題外ですし、ただ体動かすのにいいかなと思って、楽しいかなと思ってやってみました。もう楽しいですね。もうその日が来るのが楽しみで、家出るのに夫がいつも楽しそうに出かけるね。だ絶対用事があっても休む、こっちが優先とか孫より優先みたいな。これが、もう生きがいになってやってます。本当に休まないんです、みんなメンバーが。なかなか、よく集まって、この暑い時でもここクーラー効き弱いんですけれど、もうみんな汗だくで一生懸命練習してます。楽しくてニコニコしながらやってます。私暑くては汗かくけど、運動で汗かくって冬でも汗かくんですよね、だから汗かくととっても気持ちがいいので、もう本当に、楽しくやってます。
では最後に葛飾区ダンススポーツ連盟広報担当理事の南さんにお話を伺います。
旅行会社で頻繁にクルーズ旅行に行くことがありまして、添乗員としてですね、でその際にお客様から一緒に踊ってくれという要望がすごく多くて、これはまずいなということで始めたのがきっかけですね。やって初めて思ったのは、これはめちゃくちゃ面白いスポーツだなっていうことなんですよね。なんで今仕事抜きにして完全にプライベートで楽しんで、多分一生仕事よりも長く続くんじゃないですかと思ってやってます。初めの3年ぐらいは結構難しくて大変でした。分からなくて、でも今日の会場の先生たちめちゃくちゃ優しくて、普通教える人ってなかなか言ってることが分からないとイライラするじゃないですか。そういう先生も私何人か知ってるんですけど、ここの先生は本当そんなことがなくて、下手であればあるほど笑ってくれるというか。この社交ダンスというのは若い方のスポーツっていうと、おそらく20代がピークと言われると思うんですけど、社交ダンスっていうのはピークがなかなか訪れなくてですね、多分80代過ぎてまでずっとこう続けられるスポーツなんですよね。なんで周りの人たちはみんな本当ピンピンしてすごいですよね。一人でも多くの方に社交ダンスを始めるきっかけを作っていただいて、で健康で元気で頭もシャキッとしてて、そんなシニアが多い葛飾区になれたら最高だなっていう、それが我々葛飾区ダンススポーツ連盟の目標であり目的なんですよね。我々葛飾区ダンススポーツ連盟では、9月限定なんですが、毎週金曜日の夜7時から約2時間ですね、初心者の方を対象に無料でダンス教室を開催いたします。講師がですね、なんと JDSF 日本ダンススポーツ連盟の認定を受けたちゃんとした先生が2人体制で来てくれて、そういった方通常ギャラとか取って、結構ダンス教室お金高くて始めないという方多いんですけど、無料です。でもちろん我々連盟スタッフも全員協力しますので、スムーズに楽しく初めの一歩を踏み出していただけるようなイベントにしていきたいと思ってます。で今回成功すればですね、また来年以降もこの無料教室っていうのを定番でやっていきたいなというふうに考えておりますので、もし今年の9月は厳しいなという方がいらっしゃって、いつかやってみたいなという方はそのチャンスは今後もずっとありますので、ぜひご期待いただければと思います。葛飾区ダンススポーツ連盟のホームページの中に無料初心者レッスンというウェブページがありますので、そこを開いていただくと詳細とお申し込みフォームというのがついているので、そこから必要事項を入力していただければ即申し込みができますので大丈夫です。
いかがでしたか？練習をしている皆さんの背筋がピッと伸びた姿勢がとても素敵でした。そして特に女性の皆さんがとても綺麗で、ダンスシューズもですね、7センチ以上のものを履いていて、とても若々しく感じました。先ほど広報担当理事の南さんからお知らせがありましたが、9月6日から無料の初心者向け社交ダンス教室も開かれるそうですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。